俺たち戦闘態勢 .com。 ということで、はい、あのカラオケ館代々木駅前店
よく来てますね。
で、はい、今日はあのお送りしてます。
またまた外を飛び出してしまいました、
じゃ あ, あのここに来る前に、夏ということでね、
そうです、なんかね、ありましたね、
都内有数 の, あの心霊スポットといわれる、
はい、どこでしたっけ、
千駄ヶ谷トンネルに我々はあの夏の特別企画ということで ね、あの行ってきましたんで、
行ってきたっていうか、そうですね、なんか連れて行かれたっていうなんか、ね、なんか不意打ち的な感じでしたけど、
すごく怖かったんで、ちょっと皆さんも、これを聞いて、ちょっと暑い夏 ね、
そうですね、
あの涼しくなってくれればと思います。じゃあそちらの模様をお聞きください。どうぞ。
はい、どうも。というわけで毎度おなじみ、流浪の番組、戦闘態勢 .com なんですね。はい。こんばんは。今日は、
どこですか、ね、ここ。
神宮球場が、あの、目の前に、
神宮球場なんですね。花火で有名ですよね。
ちょうど、やっぱ夏なんでね、せっかく夏なんで、やっぱり、夏といえば、やっぱり涼しいところ。
は
い、
ああ、そうですね。
それで、心霊、スポット。
そうでしょうね。
来て、
そうでしょう、ね、
涼みたいな、
ね。いや、もっと涼しいとこあるよ。
いやいや、
いいとこあるよ。
いや、都内有数の
本当に
心霊スポットに、
そんなに
これから突撃しようかと思っております、
ね。はい。大丈夫なんですかね、心霊スポット。
いや、大丈夫です。日本がね、原発再稼働とか、消費税問題とかで、揺れ動く中、我々は心霊スポットに、行くという、ね。
穴場、意外と今穴場かもしれない。
今誰も行きませんから。誰も行けないですから。
原発、
そうですね、そこの、ちょっと歩きましょうか。
はい。
ちょっとですね、もう近くなんですけど、はい、
あんまりそれっぽいの見えない。
あのね、それほどね、車の通りも多いところですし、それほど雰囲気的には怖くないですね。
原宿なんて看板も見えない、ちょっと安心みたいな。
都内、もう、ない街じゃんみたいな、そんなに怖くないじゃんなんていうね、それ、ああ、もうちょっと風がね、ちょっと、やっぱマイクに風防をつけないとちょっとね、このお聞き苦しいかと思いますけど、入ってないとは思うんですけどね。はいはい。そうですね、シネスポットっていうの、どこかっていうのを、まあ、ばらしておくと、千駄ヶ谷トンネルなんですけどね。
ああ、嫌ですね。
千駄ヶ谷トンネル、これ都内有数のもう激コアスポットって言われてる、はい。あ、もう見えてきましたね。手前にですね、トンネルの手前、今、トンネル見えるんですけど、トンネルの手前の建物が、ビクターエンターテインメントのスタジオで、例の、岩崎宏美の、マドンナたちのララバイ。あれを録音して、うめき声が入った
み
たいな、いわくありげな、スタジオで。それとの関連で、千駄ヶ谷スタジオ、トンネル、はい、トンネルね。これ、もともと墓地だったんですけど、なんか東京オリンピックの時に、道を通そうっていうことで、トンネルを作ったんですね。で、墓地を、一貫どけて、で、そこにトンネル作って、はい、で、上に移した。トンネルの上に、
あれ、今上にある。
上に墓地があるらしいんですね。はいはい、ちょっとこれからトンネルの中に突撃して、
はい、そうですね、
ちょっと怪現象が様々起きてるらしいんで、写真とか撮って、なんか映れば。
ちょっと僕、視覚が少なくなってないんで、すいません。
いわく、トンネルの天井から逆さの女の人が吊り下がってるのを見たら、ね。
それ、俺一番、なんか風から何か出るとか、
出るとか、そういうのを聞いた、数々、怪現象が起きてるって言われてますね。
そういう場所があったんですね、トンネル。
番一番激コアっていうらしいですよ本当に、
うちの近くにもね、あの昔お墓があって、
はいはい、
マンション建てるって言ってね、お墓壊してマンション建てたところがあって、
はい、
すごい怖いですね、通るたびにね。
ああ、やっぱりあのコンちゃんはあの、霊感とかっていう幽霊見たとかっていうのは、
ね、全然ないんですよ霊感とか、見たのもないんですけど、かなり の, あのお化け怖がりやすいんですよ、はい、見たの出た、すごいですね。
おお、なんか今トンネルの、入り口のところに今立ってますよね、撮りました、パチッとね、これあでもなんかダンボールダンボールハウスがありますね。あ、やっぱあんま
知らないんでしょうね、あの人ね。
いや、まあそんな、まあ、関係ないんだけど ね,
け
ね、
雨しのげれば
いいっていう、いやでも多分平気で寝てるんだから、まあ、そんなに大して霊に悩ませれることもなく寝てるということは、そんなにないんでしょうね。
なんか寝てて起き上がれってないですね。そういうことないですよね。ちょっと上なんかすごいですね、模様が。
なんか模様がね、なんか。なんでしょうね。無言になってしまいましたけど。
車が来たんで。
ちょっと、お休みに。
聞いてみまし
ょう。お休みになってらっしゃる。2名ほど、約2名ほど、お休みになってらっしゃる方がいらっしゃいましたね。
線香臭いっす。
あ、本当だ。確かに冗談抜きで線香の匂いが立ち込めてますね。
こんな時間にお墓参りしてる人いる。
どうなんですかね。
怖い、
ね。特に何事もなく何も起きず、来ちゃいましたね。
ただちょっと私一点気づいたのが、今ダンボールハウスの人3年ほどいたじゃないですか、
はいはい、
真ん中の人の肌が、なんかね、土色っぽかったんですよ。なんかちょっと俺その時言わなかったんですけど、ちょっと怖かったな。
もう
肌の色が土色、もう戻れません。
あの霊が出られた後の、
もしかしたらそうですね。
あ、マジですか。魂が出られた後かもしれない。
ただ後ろ汚れてる人かもしれない。
大丈夫ですかね、あの方は。
ちょっと見てみてください。俺はさっき見たから、俺大丈夫ですけど、
ね。まさかここで、心霊スポットで死体発見なんていうことには、ちょっ と, 意外となりたくない感じです。でも、3人で仲良く 寝てらっしゃるんで、多分お亡くなりになられたら多分お仲間がちゃんと気づいて、
孤独死じゃない、ない、ある意味孤独死じゃない
、いやいやいや、気づいてちゃんと気づいてくれると思うんで、ね、
ちょっと見
たら大丈夫だね。そうなんです。そうなんですよ。この、なんつうんです、ナトリウム塔ですか、なんつう、黄色い、トンネルに通、トンネルに、灯ってる、黄色いライトですね。あれに照らされて、寝てらっしゃる方の、肌が粘土色。
今すぐ本当に粘土色だったでしょ、マジで。
本当に粘土色になってまして、どうなんですかね。本当にびっくりしました、
私。いや、びっくりした。マジでびっくりした。
本当に死んだ方のなんか青白い肌になってまして。そんな感じだったでしょ。多分、でもあれ、例えば、こんちゃんの顔を見てもそんな色になってるかな。ちょっと見てみましょう。はい、
土色になって投げれば、死んでるっていうことですよね。
肌の色がどうも、私気になる感じな。はい。なってる。はいはい。
ちょっと、
はい。トンネルのライトのせいで、青白く顔がなるんですね、あれね。私もちょっとびっくりしました。
早とちりしちゃうぐらいすごい
すごい、すごい、
ですね、ここね。
青い青、うん、もう本当にあの、ね、油粘土みたいな、そうそうそう、薄い油粘土みたいな肌になってまして、
近く寄った時ちょっと見てもらうと、
ね、あの皆さんあのちょっとあの千駄ヶ谷トンネル通る時はあのダンボールハウスのあの住まいにお住まいの人の、寝てる肌をちょっと見て確認していただければ、
ライト当たってる人の方ところ見て
ちょっとあのうっ死んでる
みたいな、ね、やばいと思う
そんな感じに思っちゃう、勘違いしちゃう。あ、ここかな？ここにあの階段がありますね。駐車場には、あ、監視カメラ作動中とかって出てます。うわ、ちょっと怖い感じだけど、ここは何でしょう、無断駐車厳禁で、別に駐車するわけではないので、あ、すごくあの暗いトンネルの上に上がる坂道を上がっていくと、すごく暗い薄暗い感じになって、あ、千住院っていうお寺ですねここはね。あ、やっぱりあの千住院っていうお寺の坂に登る坂を上がっています。あの、あ、怖い、すごく怖いです。帰りましょう。
ちょっと俺に一言言ってから振り返ってください。
いや、ちょっとですね、ヘタレ二人組にはちょっとき
つい、かなりきつい。
ごめん、あ、やっぱりですね、あのトンネルはそんなに怖くないんですけど、
電気がついてるからね、
トンネルの上は全然
怖いね。
全く、ジョークの通じない世界
のそれがそれ
が通じないんだ、ね、ライトが全くなくって、うん、まさにあの都会のエアポケットのように、真っ暗闇という、ね、もう我々が遊び半分で行ってはいけないような雰囲気ですね。ですね、はいはい、いや、でもちょっともうちょっと行ってみましょう。
ちょっともうちょっと行きましょう。
ちょっとどこまで行けるかっていうの
ね。俺ね、さっき結構行ったなって自分で思ったんです
。あそこで？
あそこで結構行ったの。
あそこでもう行っちゃった感じな。
行っちゃった感じ。
でもやっぱりね、こういうの行く、行ったろう精神が大事
だよね。確かに。
例えばここにアパートあるんですけど、
うん、これどうやって帰るんですか、
ね、やっぱ怖い、あっちからでも入るんだな、
そうそうな、ちゃんとその辺考えて作られてますね、うん、ここ通らなくていいよ、うん、車の中で、
やっぱ帰りましょう、
帰りましょう
怖い、あのシャレの通じない世界ですね、やっぱり怖いですね。
怖い。ダメだ。
やっぱりね、都内有数って言われるだけはある。うん、ああ、ちょっと、
今、背中に大量の汗をかいてる。本当に。
なんか、やっぱり、ありますね。
あるかもしれない、やっぱり。
ちょっと怖いですね。
ちょっと怖い。
ちょっと今度昼に、昼なんだね、昼に来てみましょう。
そうそう
そうそうそうそうそうそう、あ、怖がねえよこんなのっていうの、
昼は分かってれば夜は大丈夫、
そうそうそうそう、今度お休みの日にね、皆さん昼に来た方が、いやマジでシャレの効かない世界の気がしますね、うん、ちょっとね、
結構怖くないですね、
いやちょっと冷や汗が
ね、本当ちょっと本当に
感じで、じゃあというわけで今日はここまでです
。はい、あー、今日はね、本当にね、いやもう聞くなに恐ろしい。
思い出しちゃいましたよ、もう本当に。
うわ、怖い。うわ、怖い。
怖いじゃん。なんか、後ろにおじさんが
立ってましたね。
おじさんが立ってました。
もう本当にね、二人ともヘタレっていうことで、何も踏み越えない、
ね。ちょっと物足りね、心霊ファンの人に物足りなかった方、レポートだったかもしれませんね。も
う、ポンちゃんが本当に怖がって、参りました、本当に。私はもうちょっと先に行き
たい。嘘、
やめよう、やめよう。全然。もう私やめました。
ブームの怖いの知ってるじゃないですか。みんな僕、お化け怖いの。
というわけでね、じゃあ、ね。じゃあ、いつものように、人生相談。
ちょっと待ってください、人生相談。人生相談、今さらっと言いましたけど、なんか今日人数少なくないですか、なんか出る人もちょっと気づいたかもしれないです、
段取り通りの。まあね、今日は工藤がね、 ちょっとあの仕事が忙しいっていうんで、そんな感じで、まあ、あの2人になっちゃったんですけど、
はい、いやいやいや、ちょっと、なんかもう一人言いませんでしたっけ、あのほら、銭湯大生だから、はい、あのほら、その銭湯でやってる、銭湯の主の市村君が、今日いない
じゃないですか。はいはいはい、市村、忘れて、結局ですね、なんつうんでしょう。まあいろいろ忙しいとかね、理由つけてるんだけど、はい、結局あいつの言うことには、はい、結局お前らみたいな、お前らみたいな映画の絵の字も知らないようなやつらと、金輪際映画の話したくないと。そういうことを言うわけですよ。
ちょっと待ってください
。そういうこと、まあそういうことを、要するにいろいろ言ってたけど、要するにそういうことですよ。
ちょっと待ってください。今までの2年間で、それ何だったんですかね。
もう、
それおかしくないですか。
いや、聞いて。
はい、
まあまあ、彼はね、はい、まあ今まで、まあ、騙しやってきたらし
い。嘘でしょ、ちょっとね。
騙しやってきたらしいですよ。
かなり熱く、1万点、2万点ぐらいの喋りだったんじゃないですか、それ。
先週、前回来て、聞いた、
うん、あ、聞きました。ちゃんと話題について
る。金庫の。
金庫と、金庫も聞いた。
あれでね、金庫のエロい話で、もう堪忍袋の尾が切れた感じ。
ちょっと待ってください。金庫を選んだのは、一番だった。
いや、結局ね、聞いて分かる通り、もう市村大絶賛じゃん。
うん、そうですよね。
そうそうそう。DVD 買おうかなっていうぐらい。
古代ローマの穴が出
もう、あそこまで、かなり入れ込んで、もう、大興奮で話してた。
そうそう。
それに対して、工藤、特に工藤はもう、なんだよこれっていう感じで。これはもう、別に言うことない。
普通っていうね。普通っていう、なんか、
って言ってたので、それにもうカチンと来たらしくて、お前らもうダメだと。で、近藤は何だと。しかも近藤は何だと、あいつは。今日は来ねえし。
そう、確かに。
いつもビールばっかり飲んで、わけのわかんないことばっかり言うし。
役割がいかない
。とかって言うからさ。俺も、俺らのことはいいと。カチン来ちゃってさ。俺と工藤のことはいいけど、お前、こんちゃんに対してその言葉は何だと。俺もカッチンって来ちゃってさ。
俺のことを、
突き飛ばしちゃってさ。
はい。
で、もうガーン、玄関のところにバリーンって割れちゃってさ、銭湯のさ。
ひどい。
そしたら、おふくろさんが出てきてさ、何すんのうちの息子に、なんつってさ。
怖いおふくろさんだよな。
二度と、金輪際来るなって言われて、まあ出入り禁止。みたいな。
そうだね。そんな行きそ
う。あばや、もう来ねえよって、クソババつって。もう、出てきたわけですよ。
これもう、ちょっと、絶縁っていう感じ
かもしれないですね。絶縁っていう感じなのかな。まあ、出ていこうとしたらさ、あいつがさ、おい、いいけどよ、みたいな。近藤とか、お前とか、工藤とか、バカばっかりで、話盛り上げられんのかと。
いや、ちょっとね、ショックですよ、それ聞いて。
俺がいて、映画のことを理論立てて話して、から、ポッドキャストは、みんなに聞いてもらえてるんだ、みたいな。
それはおかしい。
そういうこと。
それはおかしいと思う。
言うわけですよ。お前ら3人で、やれるわけねえだろ。
いや、そんなことない。
おい、ふざけんな。
本当ですよ、それ。
本当ね。もう、単価切ってね、もう、絶縁ですよ。
そんなことがあったんだ。この間、俺いなかったから、もう知らなかった。
収録後にね、そういうね、一文字
あったんだ。
というわけでね、今日から、戦闘体制 .com ですね、流浪の番組となります。
いいかもしれない。
これから、流浪の番組を活かして、いい機会だから、これ聞いてる方に、収録場所を提供してもらおう。
いいかもしれない。
ね。うちちょっと夜寂しいから、みんなで来て、ちょっと収録してよ、みたいな。
空いてるから、ちょっと片隅が空いてるから。
一応ね、まあ、多分ね、大体だけど、このポッドキャスト、30人ぐらい来てると思うんで、例えば、まあ、 お店屋さんとかね、なんか商売やってる人とかのちょっと軒先を貸してもらってね、ちょっと収録が9時ぐらいから、遅くはなるんだけど、まあ遅くなってもいいよっていうようなね、
だからそんな12時とかかかりませんからね、
そうそう、だから、ほんの2、3時間、2、3時間ぐらい、店の軒先借りて貸してもらってね、で、お店の宣伝もちょっとさせてもらってね、だから、都内の23区内ぐらいだったら、どこでも行くので、じゃあ来次回の収録日を決めちゃいましょう。
で、
その日空いてるよって方、メールをいただいて、お伺いしますので、はい、9時に、その日の9時に、8月はね、8月の7日、じゃあ8月の7日に決めましょう。8月の7日火曜日に、収録9時から。はい、収録しますので、その日、うち使っていいよ、なんていうね。お店とかじゃなくても、一般の、家とか
で、でも全然構わない。
うちの部屋は使えないよ、みたいなね。そういう、心の広い方いましたら、ちょっとメールいただければ、戦闘体制のホームページにメールアドレス書いてますんで、はい、そちらの方に、うちの@戦闘体制sakura.me.jp
そんな、いわゆるアドレスだったんですね。
まで、メールいただければ。はい、8月7日の9時から、
はい、
夜9時から、場所を貸してくれる方いましたらね。で、あとね、貸してくれる方、
はい、
ただじゃやっぱりね、
あ、そう
です、ただじゃ、やっぱ貸してくれないような気がするので、はい、特別にプレゼント。手ぶらじゃなんですから、貸してくれるっていう、メールくれるときに、住所、うん、電話番号、
はい、
と、お名前と、
はい、
で、好きな映画、
あ、
好きな映画を一本書いていただければ、はい、その映画の DVD を買って、
はい、
プレゼント。
おー、いいっすね。
ただ、なんか、ボックスとかだと、通常版で、
1枚、
プレミアムエディションみたいな、1万円以上みたいなのはちょっと勘弁していて、通常版の好きな映画のタイトルを書いていただければ、はい、絶版とか DVD 出てないやつはちょっと怖いんですけど、この DVD 前から欲しくてどうしようかと思ってたんです、みたいなね、映画のタイトルをこの機会に、
そうですね。
部屋を2、3時間貸すだけで、もらえる。
あらかじめ売ってる DVD をなんかチェックしてもらっても助かります、
ね。ですので、はい、収録場所を貸してちょうだい、
は
い、というわけでね。
まあ、ジュースとかお菓子は自分たちで持って
くるんで。持ってく
るんで。大丈夫です。
一緒に食べながらお話ししてね。
そうですね。
課題の映画を、見ても見なくてもいいし、見ていただいたらもっと楽しくお話できるし、人生相談も俺らいつもやってるメンバーとは別の視点からちょっと、見て話してくれればね。あ、でも私無口だからっていう人はもうその場合はどっか行って、様子見てるだけ。
そうですね、いいと思います。
はい、じゃあ映画行きましょうか。はい、映画ね。
じゃあ
電人ザ・ボーガー、2011年10月15日ということで、はい、まあ今から半年前に公開ということですね。はい。電人ザ・ボーガー、半年以上か。うん、もう1年ぐらい。
うん、そうですね。
電人ザ・ボーガー、井口昇監督、うん、ね、ロボゲイシ
ャ、そうです
ね。片腕マシンガール。
あと、AV 結構撮ってるね。
そうですね。電人ザ・ボーガー、ご存知、テレビ番組のね、電人ザ・ボーガー、
はい、
1974年、うん、っていうと、まあ、僕が5歳ぐらい、
ね、それぐらいですね。
はい、フジテレビ系で全52話が放送された P プロダクション制作の特撮テレビ番組、うん、これの、まあ、映画版、
はい、
っていうこと
なんですね。
あ、これ、原作、小池和夫なんだね。
ただなんかちょっと読んでいくと、
うん、
名前貸しみたいな、
あ、そうなんだ、
いろいろあって、名前貸しみたいな、
そうなんだ、
確かそんなことが書いてあったような、うん、
板尾いつじが主演で、
はい、
電人ザ・ボーガーの年取った時、
そうですね、青年期と熟年期
に2段階に分かれてるんですね。 でまあ元々の電人ザボーガーっていうのはまあ概要、はい、犯罪組織シグマ団対警視庁及び秘密刑事、うん、ダイモン豊との戦いを、うん、シグマ団のロボット対ダイモンが乗るオートバイが変形するロボット、うん、電人ザボーガーとの戦いを交えて描くと、うん、前作鉄人タイガーセブンが、うん、その重苦しい陰惨なストーリーが災いして、うん、視聴率的に失敗した反省から、うん、ブルース・リーの燃えよドラゴンのヒットにより巻き起こった空手ブームを取り入れたダイモンの空手アクションやメカニック描写の面白さを盛り込み、うん、低年齢層を意識した明朗なヒーローアクション活劇として作られた、うん、またダイモンとザ・ボーガーの人間とロボットを超えた絆のドラマも描かれた、うんうん、商業的にも成功し本作の玩具を販売したブルーマークに期待以上の利益をもたらした、はい、ストーリーが、秘密刑事として訓練を終えて帰国したばかりのダイモン豊は、うん、亡き父ダイモン博士が開発した新エネルギー、うん、ダイモニウムを狙う犯罪組織シグマ団の刺客、うん、アリザイラーに殺害されてしまった、うん、しかし豊は少年期に父によって埋め込まれていた電極回路、うん、特殊なペースメーカーの力で蘇った、うん、電極回路の発する怒りの電流で、うん、ダイモンのオートバイマシンザボーガーから変身して起動するパートナーロボット、うん、電人ザボーガーとともに、うん、ダイモン豊は父の仇であるシグマ団とそれを率いるアクノミア博士に対し完全と戦いを挑むという、うん、まあ、元々のテレビゲーム、はい、シリーズの映画版ということ
で、ね、まあ、そうですね、
はい、これ元のデンジンザボーガー見て
る、あのね、これタイトルはもう覚えてんだけども、うん、ストーリーね全然思い出せなくって、
俺もね、デンジンザボーガーはね、うん、知ってんだけど、うん、知ってて、うん、なんか好きで見てた記憶もあるかないかぐらいなんだね、うん、5歳ぐらいだよね、
見てたんだろうけど、うん、全然
あのさ、記憶にない、デンジンザボーガーの、うん、首の形した、頭の形した建物みたいのなかった？出て
る？ああ、出て、俺ね、
それが俺気、
そうそう、山の上
から、そうそうそう、
ああ、それはね、俺、全然覚えてなかったんだけど、今回のこれを見て、YouTube とかで調べてたら、そういうのあった。
あった、
そう、基地が。
基地がそんな感じ。
そうそう、ある。
そういうのあったよな。
そう
だ
った、あった。
覚えてて。
まあ、本当例えば、まあ、仮面ライダーとかも別格だとしてもさ、うん、例えばさバロムワンとかさ、うん、コンドールマンとかさ、うん、レインボーマンとか覚えてんだけど、うん、電人ザボーガーって
俺ね
全然覚えてなくて、
うん、5歳だとまあ微妙な
んだよね、だよね、だからもしかして再放、うん、仮面ライダーとかもうちら多分再放送とか、ウルトラマンは再放送とか、
ウルトラマンは再放送だけど、多分リアルタイムで見たのは多分太郎
と か、うん、とか、
あ、そうだ、レオ
ぐらいの、そうそうそうだよね、
うん、もんだよね、
そう、で今回見て、あ、ザボーガーってこういうやつ、あの、まあ、あのザボーガーは脇役って感じですよね、
サポーター、まあ、一緒に戦う、
まあ、ダイモンが主役でそのサポーターみたいな感じで、うんうん、さちょっとさ、でも俺見ててさ、うん、見てるわ、全然どんなんだか分かんないけど、ね、うん、まあ、あと映画こうですっていう感じさ、うん、リバイバルしてリメイクして映画こうですって見ててさ、うん、なんだかなこの映画をふとふざけやがってみたいなさ感じでさ見ててさ、まあ、板尾の掃除機もさ、うん、なんだろうなこの結末はみたいな感じでさ見てたんだけどさ、最後エンドロールにさ、うん、過去のやつが出てきてさ、うん、ちょっと、ね、見方がねちょっと変わったんですよね、そのエンドロール
を映像見て、見て、
うん、っていうのはもう原作に、あ、これ元のやつに忠実に再現してたんだなと思ってさ、これはすいません失礼しましたと思って
たね、
あの何、まあ、もうさっきブルース・リー言ってたけどさ、うん、そのダイモンド、若い時のダイモンドさ、うん、あのこの鼻やったりするさ、うん、アジョーとかさ、うん、なんかちょっとオーバーなさ、うん、あのなんかやつとか、あの女のミス・ボーグの、あの、うん、何やんミス・ボーグあの格好、今の、ありと思ったら、あのエンドロール見たら、
そのミス・ボーグの、
そういう、
そのシンプな感じ
でさ、あとほら、ピンポン玉目につけてる人が、ちょっと上がってきたじゃん。 お前ふざけんなよ、ピンポン玉目につけてとかさ、この平成の時代にさ、なんだよと思ってさ、エンドロールみたいな、ちょっとピンポン玉の人いたからさ、これは本当すいませんでしたって、あと、板尾の時のシーンでさ、バイクがさ、あのでっかいお姉ちゃんのさ、巨大化したお姉ちゃんのところにバイクがさ、足のところスーッて登ってさ、やるわけねえじゃんって思ってさ、エンドロールでちゃんとやってるからさ、なんかさ、
元にあるシーンを忠実に今の技術を使って、うん、でそれでもチープ感出しながら。
あ、そうそうそう、そう、チープ感がちゃんと出てたところでね、だからこれ前人ザボーが、俺記憶ないけども、前人ザボーが見てて覚えてる人はもうこれたまらん映画だったんじゃないかなと思ってさ。
そうね、それはそうなんだよね。でも例えばね、俺多分子供、前人ザボーが覚えてないんだけど、なんかぼんやり覚えてるかなみたいなのがあるんだけど、でもね、チープだったな、電人ザボーが、っていうことは思ってなかったんですよ。はい、子供ってさ、バカにするわけじゃないけど、例えば俺さ、宇宙からのメッセージを子供の頃見てて、映画館で、すっげえ面白い。すっげえ面白い。すっげえリアル。
これ、宇宙
すっげえかっこいいと思って見てたわけですよ。バカだから、子供って。
まあ子供はね。
で、大学生になって、宇宙からのメッセージ、ビデオが出た。すっげえ面白かった。すっげえ面白かったから、
見よう、あの時の感動が、
すっげえ見ようと思って、こう借りてみたら、あれキャッチーし、なんか宇宙、科学的じゃねえし、みたいな。サイエンスフィクションじゃねえし、みたいなさ。だから、でもどうなのかな、例えば、5歳だから俺、前人ザボーガーのことは、そんなに記憶にないけど、例えば、6、7歳、8歳ぐらいの時に見たとして、記憶に残ってたとして、チープだなとかって思いながら見てたのかね。
いや、多分それチープって思ってない。
思ってないと思うね。やっぱかっこいい
と思って。すげえじゃん。足からなんか2つに割れた車が出てきて合体1つになって、別になんか最初から1つ、右足から1つの車が出てもいいじゃんみたいなさ、全然思わないよ。そっか、その手があったかみたいなさ。
だからね、チープ、いや、その方向性もありだとは思うんだけど、だから多分その頃の子供ってそれをチープだと思って見てなくって、わ、かっこいい、ザブがかっけーって、かっけーっつって、それこそソフビ人形とか買ってただと思うから、だから今の例えばバットマンみたいにかっこよく、は大人が見て、大人に、その頃少年だった頃の、今大人の人が見て、うわ、あの頃と同じようにかっこいいと思える、映画を作ってもよかったんではないかと思うんだよね。だから、うわ、チープ、そうそう、チープだったなぁ。もともとテレビシリーズも、あ、こういうチープさだったよねって、楽しめる方向で、もう、ありっちゃありなんだ
けどね。でも、ほら、なんかほら、バイクになるシーンは今みたいに CG とかですね、なんかトランスフォーマーって感じで、ってか、そこは、おぉって思ったし、
だから、技術的にはもうそういう、かっけーって思わせる技術はありますよ、あるけど、あえてチープに作ってるんだよね、みたいな。
あ、そう、チープっていうか、あれチープな作りっていうか、役者の動きとかがなんか、おいおいおいみたいな、そんなんやらねえだろ。でもそれは一応原作にちょっと忠実。
だから、まあ、面白いっていうか、まあ、そうね、ありだよね。
あと、なんかちょっとね、まあ、ちょっと当時の電人ザボーガーみたいな、いろいろちょっと YouTube で調べたら、なんか、まあ、昔のアニメとかそういうのをさ、今見るとなんかおかしいみたいなのあるじゃん。あるけど、でも、仮面ライダーとかってそんな、今見てこれおかしいよってあんまりないじゃない。
でもね、 最近ね、うん、うちの、うん、もうすぐ2歳になる僕が、
息子さんは、うん、
ある日なんかちょっとそれまでね、おもちゃを買ってあげてなかったんですよ。大体姉がいるから、5歳上の姉ちゃんがいるから、その姉ちゃんのお風呂のおもちゃばっかりで楽しそうに遊んでたから、まあそれでいいやと思ってたんだけど、まあ男の子なので、なんか買ってあげようと思ってさ、ある日怪獣、ウルトラマンタロウ、合体怪獣タイラントっていうのと、ウルトラマンのソフビ人形を買ってあげて、おらっつって、遊べやっつって言ってたら、もうスイッチが入ったかのようにもう怪獣怪獣怪獣怪獣言って、でウルトラマンタロウの DVD とか借りて一緒に見たりしてたんだけど、ウルトラマンタロウひどいね。
結構ひどい、ひどいんだ。
ひどいね、
タロウひどいんだ。
ひどい、ひどいっていうか、いや楽しいんだけど、割とね、ウルトラマンタロウはウルトラマンファミリーが出る回が多いんですよ。兄弟とかお母さんとか、お父さんとかが出てくる回が、割と多いし、末っ子っていう設定だから、兄さんたちが来た時の、だだっこぶりがすごいね。孝太郎の。兄さんたちのために、バーベキューを用意したよ。兄さんたちが来たら、海辺でバーベキュー用意して、でその時に怪獣がやってくるんですよ。で、兄さんどうすりゃいいんだ兄さん
っつって頼っちゃって、
太郎は甘えん坊だからなっつって、今俺たちが6人揃って街中で暴れてる怪獣のところに行ったら、街はめちゃめちゃだと。だから、お前一人で行って、怪獣をこの海岸まで引き寄せてこい、連れてこいっつって、おびき寄せろっつって言うんですよ。
厳しいね、今日だけど、ね、意外と。
俺一人でみたいな。行ってこい、で、こう、ほら、こっち来いって必死に逃げたりして、こっち来いよとか言って、そしたら、敵のテンペラ星人も、そんな誘いに乗るかよ。
頭いいじゃん。敵の方が頭いい。
そう大怪獣もちろんとかいうのが出てきて、ウスの格好をした、ウスの格好をした、もちろんっていうのが出てきて、
サルカニ合戦みたいな感じ
で、やっつけるぞっつって、どうやってやっつけるかっつうと、ウルトラの父と一緒に、餅を作って、そのウスの形した怪獣で、太郎と父で、餅つきをやって、それで、もちろんを退治するっ
ていう。それ、なんか退治になってるの、今の話。
めちゃくちゃなんですよ。
なんかやっぱちょっと優しくなっちゃう。子供向けになんか帰ってきたウルトラマンがあって、太郎、ウルトラマンエースがあるから途中で、やっぱちょっといろいろ規制ができて、なんかどんどん子供用になっちゃったのかもしれない。
だからそういうの見たから、今回ザ・ボーガーを見ても、そんなに、そのなんかグダグダ加減見てるから、結構ストーリーよくできてるみたいな。
割とそのストーリーよくでき
てるの。割とよくできてるみたいな。
で、なんかその、YouTube で見たのは、なんか、ま、スーパージョッキーで、なんか、デンチン・ザ・ボーガーを笑おうみたいな、その失礼なコーナーやってさ、
それは何、もうその時点では昔の。
もう昔の、昔のもので、こんなデンチン・ザ・ボーガー。わこんなのありました。それこそさっき言ったの頭からヘリコプターが出てくるとか、ね、足から割れた車が合体してとか、でさっき言ったほら頭の顔した基地、あれバーンと出てきて、まあ、かっこいいんですよ。でただ遠くにした際に建物じゃなくてただ看板をただ立ててるっていうね。遠くやるとあれ看板ですから、あれを笑おうみたいな。でさ、ザ・ボーガーってこんなやっぱ扱い受けてたのかなみたいな。だからその時に思ったのは、まあ、仮面ライダーとかはちょっとおかしい、時代的におかしいのは、っていうのはあったけど、そこまでひでえ、だからちょっとザ・ボーガーってそんな扱い受けて、だから覚えてないとかさ、子供の仮面ライダーはやっぱいいから、ちょっと印象にあるとかさ、ガッチャマン、まあ、ガッチャマンアニメとかあるけど、ガッチャマンとか覚えてるしさ、だからちょっと記憶になかったのかな。
でも、あの頃ってさ、
石混合っていうかさ、
ね、ああ そう
その中でもやっぱ仮面ライダー電気ザボーガーみたいなのがあったからこそ仮面ライダーもあったし、うんうん、みたいな、だからいろいろあったから面白かったんだよ ね、うんうん、レインボーマンもそうだし、ね、今だって仮面ライ今やってるの仮面ライダーとゴレンジャー系の
戦隊
もの
でも、
あとはウルトラマンはまあやって今やってないけど、
う
ん、そのぐらいだもん
ね、そうそうそう、
もっと昔一時期に
もうすごいあった、ね、あった、まあ、それこそこの当時とかの
すごかったですね、うん、もういろんなもうチープなものから、
うんうん、
だから楽しかったよ ね、
うん、でところでこの映画、
うん、ね
これは
ただいやただちゃんと してるとは思うんだよね、
そうそうそう、う
ん、だから演技とかにしても、うん、多分大英ドラマみたいなのあるじゃん昔の、
ね、
ああいうのもそうそうそうそう、うん、ああいうのも今改めて見ると、うん、ああみたいに思っちゃうけど、うん、でもずっと見てるとこれもそうなんだけど、うん、ずっと見てると普通になってきちゃう、うん、そんなに鼻につかなくなって、うんうんでやっぱりそれで狙ってやってるから、うん、多分ね演出とかやっぱ真剣に作ろうっていう気持ちがあって、うんうん演出も、力がある人なので、うんねうん、だから、うん、わざとやってるから、うん、やっぱきちんと見れて、うん、で気にならなくなって世界に入っ、うん、この演技世界に入っちゃうと、うん、まあのめり込んで、うんまあ、普通に見れちゃう、
ね
うん感じだよね、
まあ、芸風はちゃんと統一してる、
そうそうそうそうそう、だから、ね、大英ドラマとかも、うん、やっぱ演技はああだけどやっぱり演出とかがやっぱりしっかりしてるから狙ってやってんだよね、うん、あれね、うん、だからちゃんとずっと見てたらやっぱ夢中になるし、うん、続きどうするの、うん、どうなるんだろう、うん、みたいになっちゃうから、うんそんな感じ、
うん、そうですね、まあ、面白いですね、
だからチープに作ってるかけど、うん、まあ楽しく見せるとか、
そうですね、
そうなんだよね、だからただ卑怯で、
うん、
卑怯な部分がやっぱあって、うん、あそこどうなのみたいに言っちゃうと、うん、いや狙ってやってますからって言われちゃうともう何にも言えないみたいなさ、で例えばさ、うん、板尾編の、
はい、
ミス・ボーグとの間に生まれた、うん、少女が出てきて、
うん、
でも半分サイボーグになっちゃってて、
う
ん、そのうち今は理性を保ってられるけど、もうじき私は悪の心を制御できなくなってしまう、
うんうん
いう時に板尾いつじの部屋にやってきて、
うん
う
ん、
ああもうダメっつって、うんうん、ガシャーンっつって、うんうん、なんか変なヘルメットみたいに顔がなって、うん、で板尾の首を絞める
み
たいな、
うん
で、
うん、
そこにいた渡辺博之が、うん、こうえっって言って、うん、ドア開けて、うん、見るとその子供娘が板尾の首を絞めてるっていう場面があるんだけど、うんうん、で その前まで髪が長いんですよ、うん、でそこ の渡辺裕樹がバッて開けた時にギャッてこっち向いて、うんうん、鉄のお面がガッて一瞬、うんうん娘の顔に戻った時にショートカットになってるんですよ、うん、あれそこだけ多分後日別撮りにしたんだろうけど、
よく見てんねそれ
そこだけね、ショートカットになって、また、後のカットでは、髪かーってやらなくなってる、あれみたいな。でも、そういうのも、チープに作ってあるから、それも別に気になんねえ、みたいな。
まあ、いっかみたいな
。なんか、免罪符になってるみたいなところはあるよね。
まあ、
ね、何この演出って言ってもさ、結局、まあ、いやこれ狙いでやってるんで、
芸風だからみたいな、ね、感じだからって、ねうん、
そういう非常にね批判しづらいっていう
やつね、
批判しても、
おうおうい
や別に
いい、批判しなくて俺いいと思う、
まあ、これで
これはいいと思う、
うんうん、
ただ、ね、なぜ今ザ・ボーガーなのって感じ、
なんでさ、もうやっぱこういう芸風の
でもやっぱり、ね、でも本当はあの井口昇監督っていうのは、まあ例えばロボ芸者とか俺まだ見てないけど、でもなんかこういう芸風な映画だったような、ちょっと予告編で見た感じは、だから相性は抜群そんな感じなん
だ。だからこれを取り上げたっていうのかな。
なのでまあ批判するのもちょっと馬鹿らしくなっちゃう。
そうですね。批判し、そういうの考えちゃダメです。
ダメですね、これ。もう頭空っぽにしてみていただければ。
そうですね。結構出てる人すごいもんね。
江本明とか、
竹中直人とかさ。
竹中直人はまあいつも通りなんだけど。
まあすぐそんな。
渡辺と広之が結構好きだから。
だよ。
最初のあの大門豊の若い頃の話はすんごい、あのこわもての
ね、
やり手のあの刑事役で、で年取って取った辺ではニコニコ同盟、僕らと一緒にニコニコ同盟に入らないかみたいな。
でそれもさ、やっぱ昔やってんでしょ、ニコニコ同盟。エンドロールでさ、なんか同じ服着てた
人いたね。
それもかやとか。それも再現して。
結構渡辺とひろゆき好きだった
ね。すごかったね。ニコニコ動物ってあれ、ただの小じきだよね、あれ。多分ね。なんかリストラされて、あの3人が。
そうね。
ただの小じき
だ。小じきだ。
確かに、
ね、ユニフォーム揃えてからちょっとまともに見えたけど、そのニコニコ同盟組む前は本当ホームがレスな方たちっていう感じだったからね。
そうですね。今日あの千駄ヶ谷トンネルで
いらっしゃ
ったから、ね、
いらっしゃった、まあ、あれまあニコニコ同盟ね、
そんな感じですかね。
結構いいと思います。
はい、エンジンザボが皆さん楽しんでください、はい、ということで、さようなら、
さようなら。